最初に、聖書をお読みいたします。新約聖書、ヨハネによる福音書第5章、1節から18節です。その後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らに、ヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、また、もう長い間病気であるのを知って良くなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに、他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。すると、その人はすぐに良くなって、床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。そこで、ユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。だから床を担ぐことは律法で許されていない。しかし、その人は私を癒してくださった方が、床を担いで歩きなさいと言われたのですと答えた。彼らは、お前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。しかし、病気を癒していただいた人は、それが誰であるか知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去られたからである。その後、イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないと、もっと悪いことが起こるかもしれない。この人は立ち去って、自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからである。イエス・キリストがガリラヤからエルサレムに登られた時のことが今日の聖書には記されていました。それはちょうどユダヤ人の祭りの時期にあたっておりました。どの祭りであったのかは定かではありません。いずれにしましても、お祭りともなりますと、エルサレムはユダヤの中心地でありますので、多くの人々が各地からエルサレム以外、ユダヤどころか、もっと広い範囲からということでありましょうけれども、多くの人々が各地から集まり、エルサレムの街の中はいつになく大変なにぎわいであったと思われます。そのように祭りのもたらす、いわば高揚感というんでしょうか、盛り上がった雰囲気というのが街の中にあふれている一方で、ベトザタと呼ばれる池の周りだけは、ちょっと違った雰囲気が漂っていました。この池のあたりだけは、いささか殺伐とした、ピリピリした雰囲気が漂っていたのでありました。この池は、当時エルサレム神殿があった場所のすぐ北側、羊の門の近くにあったと聖書に記されています。羊の門というのは、名前から類推いたしますと、文字通り、羊が通るための門であったと思われます。エルサレムの町というのは、城壁に囲まれていまして、いくつかその城壁に門がついていて、その門から出入りをしていたわけですけれども、神殿の近くにあって、で、しかもそこを羊が通るということになりますと、そこを通る羊がどういう運命をたどるのかということは、簡単に想像がつくのではないでしょうか。すなわち、羊たちは神殿で生贄として捧げられるために門を通っていくということになるわけです。 羊の門から羊たちは町の中に入ってきて、そしてそのまま神殿に向かっていく、連れて行かれるわけですけれども、そこで生贄として捧げられるのですから、門から出ていくことはない、帰り道はないというですね、羊の門、まあ、いわば一方通行の、入ってくることはできるけど、けれども羊たちにとっては出ていくことができないというですね、大変厳しい、状況に羊たちは置かれていたわけです。で、そのような羊たちの過酷さに劣らぬほどの過酷さが、このベトザタの池の周りにはありました。池の名前ベトザタというのは双子という意味になります。池が二つに分かれていて、同じ形をしていたので、まあ、双子のようだということで、ベトザタという名前がついた池であったようです。で、この池には5つの回廊があったと聖書には記されています。で、やや細かい話で恐縮なんですけれども、厳密に言いますと、これは回廊ではなくて中廊、柱の廊下というふうに翻訳すべきだという意見もあります。何が言いたいか、その人がどういうつもりなのかといえば、中廊、柱の廊下、一本一本の塊全体が回廊、廊下が回っていると書く回廊であって、回廊が5つもあるってことは、ぐるぐるこう回っている全体のものが5つの層に並んでいる、5階建ての何か廊下のようなものをイメージしてしまうことになるので、これは中廊が5つというふうに理解すべきだという意見はあります。まあ、いずれにいたしましても、イメージとしてはこの池の周りの雰囲気というのは、まあ、長方形の真ん中に横に線を引いていただいて、長方形の真ん中に線があって、上と下の池があり、その長方形に線を引いた5つ線ができるわけですけれども、縦横ですか、5本の線ができるわけですけれども、まあ、その5つの線が中廊柱の廊下だというような形になっていたと思われます。まあ、いささか詳しすぎる説明をしてしまいましたけれども、このベトザタという名の池の回廊には、病気の人ですとか、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっておりました。おそらくは多くの人は起きていることができないために、体調というようなことでしょうか。多くの人は起きていることができないために、横になっていたのだと思われます。しかしながらここにいる人たちは、ただ横になっていたわけではありません。実は彼らは過酷なレース、戦いの真っただ中にいたのでありました。そのためにこの池の周りだけは、町が周りで賑わっているその時にも、殺伐とした、ピリピリした雰囲気が漂っていたのでありました。実はこの池の水が動きました時に、例えば風が吹いたりして池の水が動くということがあるわけですけれども、水が動いた時に、つまり波が立った時に、一番最初に池の中に入ることができますと、その人は病気が癒されるということになっていたようです。いつ池の水が動くかわからないわけですけれども、池の水が動いた時に、よいどんでレースが始まるというわけです。ですからその瞬間を見逃すわけにはいきません。そして誰かが最初に、よいどんの後ですね、最初に池の中に入ったところで、レースは終了となるのでありました。一番先に池の中に入った人だけが勝利を収め、病気を癒され、まあ、意気揚々と池を立ち去るということになります。そして勝利を収めた一人だけが、人々の生活する社会へと戻っていくことができるのであります。一方、残りの人たちといえば、2番の人も3番の人も残念ながら表彰台に上るということはできません。何も得ることができずに、1番の人以外はいわばみんな負けということになってしまうわけです。池の周りに取り残されまして、次のレースが始まるのを、あてもなく、まあ、風任せ、波任せということになりますから、あてもなくひたすら次のレースが始まるのを待つしかないということになりました。まあ、すぐにチャンスが訪れると、そしてレースが始まるということもあったでありましょう。しかしながら延々と待っても風が全く吹かずに、 ちっともレースが始まらないということもあったのではないでしょうか。なかなかにこれは凄まじい話なのではないかと思います。こんなところにも池の周りに病気の人たちがずっと横たわっているわけですけれども、そんなところにも競争社会が存在しているということになります。先ほど来申し上げている通り、近くのエルサレム神殿ではこの日お祭りで人々が集まっていました。皆神に感謝し祈りを捧げていたと思われます。自分が健康であることや幸せであることに感謝する人も多かったのではないでしょうか。しかしそのすぐ近くのここベトザタの池の周りにいる人たちは身動きが取れずに取り残され、神殿で神を礼拝することさえできずにいたのでありました。さて、このようにしてベトザタという池の周りに横になっている人々の中に38年も病気で苦しんでいる人がいました。まあ、必ずしも病気になった当初からこの池の周りにいたわけではないかもしれません。さまざまな治療を試みて、もうどうにもならなくなり、ある時期にこの池の力に頼るしかないというふうに考えてここにたどり着いたのかもしれません。いずれにいたしましても、38年というのは並大抵の長さではありません。今が2021年でありますから、今から38年前引き算をいたしますと1983年ということになります。1983年、皆さん何をなさっていたでしょうか。まだ生まれていないよという人もいらっしゃると思いますけれども、ちなみに私は高校を卒業して、大学受験に失敗をした、浪人生活をしていたという、もう本当に遥か昔ということなわけですけれども、あの時から今まで、皆さんもそれぞれ、思い浮かべて、見られるとその長さというのが実感できるのではないでしょうか。それほどの長い期間にわたりまして、この人は病気で苦しんでいた。38年間もずっと病気であったというのであります。で、この人がこの池にたどり着いてから果たして何年経過したのかは定かではありません。その間にこの人は何回他の人がタイミングよく池の中に入り病気が治るその姿を見送ったことでありましょうか。他の人の病気が治るのを目の当たりにしながらも、なすすべもなくこの人は池の周りで横になっていたと思われます。するとそこへこの日イエス・キリストが通りかかりました。そしてこの人が横になっているのをご覧になりました。そしてこの人がもう長い間病気であることを、どのようなことで、どのような手段で出会ったのか分かりませんけれども、イエス・キリストはこの人がもう長い間病気であることを知ったのでありました。そしてイエス・キリストはこの人に向かって良くなりたいかと尋ねたのでありました。どうでありましょうか。この言葉、自分が38年間病気の人であったならば、あるいはその人の周りにいる人であったならば、ちょっとびっくりするのではないかと思われるような言葉です。良くなりたいか、もし私が聞かれたならば、良くなりたいに決まってるじゃないですか、というふうに、すぐにとっさに言い返してしまうように思います。わざわざ聞かなくても状況からしてずっと病気で苦しんでいるのだから、良くなりたいに決まっているではないかと思ってしまったりもいたします。でもあえてイエス・キリストは、この人の意思を確認しているのであります。相手が誰であっても決めつけて何かを勝手にしてしまうということはありません。この人は病気だから良くなりたいに決まっているだろう、だから治してあげようというふうに勝手にどんどん話を進めていくのではなくて、相手に向かって良くなりたいのかと、その思いを、意思を確認している。あくまでも相手に確認し、相手の思いというものを受け止めようとする。自分が先走って決めつけて何かをするのではなくて、相手の思いを受け止めようとしてくださるイエス・キリストの姿が印象的であるように思います。 するとこの人、イエス・キリストから良くなりたいのかと尋ねられたこの人は、叫ぶように、一気に、まあ、まるで普段の悶々とした気持ち、誰にも訴えることができないような気持ちを訴えるかのようにこう言いました。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに、他の人が先に降りていくのです。普段、まあ、言いたくても誰にも聞いてもらえないその気持ちをぶつけるかのように、この人は38年病気であった人は、イエス・キリストに向かってこう言いました。要するにこの人が言いたいこと、イエス・キリストに訴えたいことは、自分を助けてくれる人が誰もいないんだということだったと思われます。まあ、こうした言葉はしばしばやけになった人が口にするセリフであります。まあ、皆さんがやけになったことがあるかどうか、やけになりやすいかどうかは分かりませんけれども、まあ、誰しもやけになってしまう、やけになりたくなるという時はあるのではないかと思いますし、そのような時にはこうしたセリフを口にするのではないかと思います。いわば、誰も助けてくれない、誰も分かってくれない、誰も味方になってくれないといった言葉になるでありましょう。別の言い方をするならば、この人が訴えかけているのは、私を助けてくれる人はゼロ人なんだ、ただの一人もいないんだと言っているわけであります。ひょっとしたらこの人はイエス・キリストが自分を助けてくれて、池までのレース、過酷なレースなわけですけれども、波が動い、水が、波によって、水が動いたときに、一番で、こう池の中に、入るならば、病気が治るという、この過酷なレースに、イエス・キリストが自分を助けてくれて、こう勝つことができるかもしれない。そうすれば自分の病気も治るのにという期待を持っていたかもしれません。でこの38年間病気であった人の頭の中にはともかくも水が動くときにトップで一番で池の中に入らなければ病気は治らないのだ、救われないのだということしかなかったでありましょう。この38年間病気であった人の理解では他に救われる道はないのです。だからこそ是が非でも一番になりたいのであります。かつて2番じゃダメですかという言葉、大変有名な言葉がありましたけれども、2番では残念ながらこの場合は、まあ状況次第ですけれども、いろんな場面によって違うでしょうけれども、この場合ですと、少なくともこの38年間病気であった人の理解では、1番になりたい、2番じゃダメということになるわけです。レースに勝たなければ病気は治らないと思っているからです。まあ意味はないと。まあ、時々ですね、何かというとそんなことは意味がないというふうにおっしゃる方がいるわけですけれども、まあ、本当に意味がないかどうかはさておきまして、この38年間病気だった人にとってみますと2番じゃ意味がないと、1番にならなければいけない、1番でトップを切って、池の中に入らなければ意味がないのだというふうに思っているわけです。ところがイエス・キリストはこの38年間病気であった人の切実な訴えに対しまして、いきなりこの人に向かってこうおっしゃいました。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。すると大変不思議なことでありますけれども、この人はすぐに病気が良くなりまして、寝ていた布団を担いで歩き出したのでありました。なんだかちょっと拍子抜けするような展開であるように思います。一生懸命こう、誰か私を助けてくれないか、一番でこう池の中に入らないと私はなんとか、なんちゅう、どうにもならないんだというふうに強く訴えていたら、もう立って、床を担いで歩けというふうに言われて、その通りになってしまったと。今まで自分は力を込めて何を訴えていたのかと思ってしまうような急激な展開がここで起こったということでありました。で、このようにして思いがけない形で、この人は38年病気であった人は今まで自分が散々苦しんだ時に流してきた涙や汗、 もうそれをたっぷりこう布団は染み込んで、そうした汗や涙が染み込んでいたでありましょうけれども、散々もう何年も何年も積み重なった涙と汗、それが染み込んだ布団をこの人は担いで自分の足で歩き出したのでありました。このようにしてイエス・キリストは病気が治るために激しい競争が繰り広げられておりましたベトザタという池の周りの殺伐とした雰囲気を一気に変えてしまわれました。皆がカリカリしてピリピリして、もう人を蹴散らしてでも蹴落としてでも足を引っ掛けてでも自分が一番に池に飛び込もうと、そのようにみんなが虎視眈々と狙っている過酷な競争社会の風景、池の周りの風景というものをイエス・キリストはすっかり変えてしまわれたのでありました。たとえ競争に勝つことができなくとも、一番にならなくとも大丈夫な世界があることをこうしてイエス・キリストは示してくださったのでありました。もちろん相手を尊重しながら競い合うということは大変良い刺激になるでありましょう。ですから競争がいつでもどこでも全て悪いなどというわけではないでありましょう。スポーツであるならば、ルールの中で大いに競争し、高め合えば良いのではないでしょうか。まあ、いよいよ、今日で最終日となりましたパラリンピック東京大会、皆さんどれぐらいご覧になっているかわかりませんけれども、パラリンピック東京大会を見ましても、様々な身体的、精神的な個々の状況というものを抱えながらも、極限のレベルで、それぞれ競い合うアスリートたちの姿に毎日のように感動させられ、励まされ、また叱咤激励されていることであります。もちろんこうした競い合うことによってお互いが良い刺激を受け合うということは、スポーツに限るものではないでありましょう。一定のルールの中で、お互いが競争する中で、様々な分野において、高め合うということもあるでありましょう。しかしながら一方で社会の中で人の生活と尊厳が脅かされるような競争が強いられているという場合もないわけではありません。共存すること、共に生きることを拒絶した状況の中で殺伐とした、ピリピリとした、ギスギスした雰囲気が漂って争いにそれが発展し、いつしか戦争が始まるということも起こるのではないでしょうか。いわば小さなパイを無理やりにこう奪い取ろう、私のものだっていうですね、シェアを奪い取ろうとするところから争いが起こるのではないでしょうか。私のものは私のもの、あなたのものは私のもの、すべては私のものなのだといった、そういったことから争いが起こってしまうということは起こるのではないでしょうか。そうならないために、私たちは改めて今日の聖書の場面でイエス・キリストがなさってくださったことを胸に刻みたいと思います。振り返ってみますならば、この38年もの間病気であった人は、良くなりたかった。病気を治してほしかった。それがこの人の本当の気持ちでありました。ところがイエス・キリストに良くなりたいかと聞かれましたときに、この38年間病気であった人は、誰も助けてくれないんだ、池に入れてくれないんだと文句を言ったわけでありました。いわば不満をぶちまけたのでありました。この人は、38年間病気であったこの人は、自分にとっては池に入るしか、しかも一番に池に入るしか病気が治る道はないのだと思っていた。思い込んでいたために池に入れない状況を嘆き文句を言ったのでありました。もう少し一般化して申しますならば、本当にこの人が望んでいたのは、いわば A 地点、 ABC アルファベットの A ですね、 A 地点に行こうとしている、 A 地点に行きたいというのがこの人の願いなのですけれども、しかしなぜかこの人は A 地点に行くには B 地点を通っていくしかないと思い込んでいるために、B 地点に行く方法がないと言って嘆いているのであります。でも、今日の説教題にもありますように、意外なところに道はあるのではないでしょうか。回り道かもしれませんけれども、B 地点に行けないからといって C 地点を通って A 地点に行ったって良いわけです。 ダイレクトにどこも経由せずに A 地点を目指す方法だってあるかもしれません。でこうしたことは、まあ、電車が止まってしまった時などに私たちも日常的に行っているのではないでしょうか。例えば渋谷駅、新宿駅、東京駅、それぞれに行きたい時にある線が止まってしまっている。そしたらこっちの線から行こうが、ちょっと回り道だけれども乗り継ぎしてこうやって行こうというようなことは、日常的に私たちも誰に教わることなく、まあ、本当は誰かに教わっているのかもしれませんけれども、ある程度日常的に自然に行っているのではないでしょうか。ところがこと大きな自分の人生のこうルート探しというんでしょうか、ルート決めということになりますと、何かこう B 地点に行ってから A 地点に行かなきゃというような思いが強くなって、なかなか融通が効かないということも起こるのではないのないでしょうか。いずれにしましても、結果的にはイエス・キリストはこの人の願いを、この人のシナリオ通り、この人が願っていた通りには叶えてはくださいませんでした。つまり池の中に入って病気が治るというような形で、この人の願いを叶えてくださることはありませんでした。でも後から考えますと、この38年間病気で苦しんでいた人が、良くなりたい、自分で歩けるようになりたいために、池は、ベトザタの池は何も関係はありませんでした。意外なところから道が現れ、この場合はイエス・キリストが起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと言ってくださった、それによって物事解決したというわけでありました。意外なところに道が現れ、この人の心の深いところの本当の願い、良くなりたい、自分で歩けるようになりたいという願いは十分に叶えられたのでありました。誰も池に連れてってくれる人がいなくったって、そんなことは何の影響もなく、この人は自分の願いを叶えることができたのでありました。時にあることではありますけれども、いつもあれこれ文句ばかり言っている、あれしてくれこれしてくれと言い続けている人がいたといたしまして、で、いろんなことを言うので、その度ごとにその人の願いを叶えていたけれども、しかし本当にその人が望んでいることは、これをしてほしい、あれをしてほしいということではなくて、むしろその人を受け止めてほしい、私を受け止めてくれというのがその人の本当の願いだという場合もあるのではないでしょうか。相手としっかり向き合って、相手の心の思いを受け止めるということの大切さを思わされることであります。で、そのように考えてまいりますと、イエス・キリストがこの人に言った、まあ、ちょっとびっくりするような、度肝を抜かれるような、よくそんなこと聞きますねイエス様というような言葉なんですけれども、良くなりたいかと尋ねた、イエス・キリストがおっしゃった言葉の含蓄深い意味合いというのが分かってくるように思います。つまり問われていることは、イエス・キリストがこの人に問うたのは、あなたは良くなりたいのか、池に最初に入りたいのか、どっちが本当の望みなのかということだったのではないでしょうか。つまりあなたが本当に何の条件もつけずに本当にしてほしいこと、実現したいこと、願いは何なのかということをイエス・キリストを尋ねてくださったということなのではないでしょうか。もしも池に最初に入ること、誰よりも先に池に入ることが究極的な目的、願いであったならば、まあ今現在行われているパラリンピックの競技でに例えて言うならば、車椅子バスケですとか車椅子ラグビーも、車椅子を使っても激しいこうバトルっていうか、ぶつかり合いが行われるわけですけれども、そういった選手にお願いをして、ベトザタ池の周り中をですね、こう、ぐるぐる回ってもらって、他の人が池の中に先に入らないようにブロックしてもらうというですね、そういうことが必要そういうことが必要であるかもしれません。で、そのようにみんな他の人のことをブロックしている隙に、ブロックしてもらっている隙に、自分を抱えて池の中に突進してくれる、そういった選手も見つけることが必要であるかもしれません。もしも一番に池に入ることが究極的な目的であったならば、そういったことも必要であるかもしれません。しかしながらそうではなくて、良くなりたいのであれば、池の中に最初に入るのだけが方法ではないでありましょう。意外なところに道はあるわけです。現代であれば、科学技術ですとか、テクノロジーの発展によって、 新しい道が切り開かれるかもしれません。従来の技術テクノロジーであっても、やり方の工夫で何とかなる場合もあるかもしれません。ともかくも大事なことは、B 地点を通って A 地点に行くしかないと思い込んで、本当は A 地点に行ければそれで良いのにもかかわらず、その手前の B 地点に行く方法が見つからないことに絶望するということがないようにすること、それが大事なことなのではないでしょうか。私たちの神への祈りについても考え直さなければならない点があるのではないかとも思います。時に私たち熱心に祈る、こうしてください、こうしてください、こうしてください、まあ、非常に詳しく細かく祈るということもあるのではないでしょうか。本当は A 地点に行きたいことが心からの願いでありながらも、自分が考えた思いついた B 地点を通ってさらに C 地点を通って A 地点に行くというこのルートに沿って神様導いてくださいと、どうか神様この、順番に行くと B、C、A この順番で導いてくださいというように、まあ、神様に祈り続ける。で、最初に B 地点に神様が導いてくださらないと、その時点でがっかりしてしまう、文句を言ってしまう、どうして B 地点に導いてくださいんです、 A 地点にひょっとしたら近いかもしれないにもかかわらず、神が考えたルート、お考えくださったルート、B 地点を通らずに行く道の方が、スムーズで、しかも安全に確実に着く方法であるのにもかかわらず、自分を B 地点に導いてくださらない神に文句を言うというようなことが起こったりするということはあるのではないでしょうか。がっかりしてみたり、文句を言ってみたり、あるいは B 地点に導いてくださらないことだけで、A 地点を目指すのを諦めてしまうということはないでありましょうか。確認したいことは、私たちは神の振付師ではないということであります。神はアラジンの魔法のランプのジーニーのように、私たちの願いをそのまま叶えてくださる便利な相手ではないのであります。神には神のお考えがあり、しかも相手は神ですから、私たちについて私たちよりも愛してくださり、イエス・キリストを十字架で犠牲にするほどしてでも私たちを救うほどに私たちを愛してくださっているのでありますし、その神がお考えくださることであるならば、私たちが考えつくことよりもはるかに素晴らしい計画になるということも当然起こるでありましょう。そうでありますならば、ちょっと自分の思いと違う展開になったからといって、B 地点、C 地点、A 地点という自分のイメージ通りに神が導いてくださらないからといって、まあ、小さい子供を悪く言うのも気が引けますけども、まあ、そうじゃないとか言って、そうじゃないってだだっこのようになるってですね、まあ、昔そのような自分であった、まあ、最近そうでないことを願いますけれども、まあ、そのようなだだっこになって、神が B 地点に導かないだけで、A 地点に本当は行きたい、そして順調にその道を導いてくださっているにもかかわらず、そうじゃないというふうにだだっこのようになるのは、私たちはぜひ、やめておきたいものだというふうに思います。祈るだけ祈ったならば、あとはどっしり構えて、神の導きに従うということも大切なのではないでしょうか。また、ルールの見直しというのも必要になってくるでありましょう。本日は詳しく取り上げる時間がないのですけれども、この後先ほど読みましたエピソードの後半、聖書の後半の部分では、この日が安息日であった。38年間病気であった人が自分で歩けるようになった日が安息日であったということが問題になっていきます。すなわち安息日というのは仕事をしないことがユダヤのルールであったにもかかわらず、床を担いだというルール破りをしたことが問題となっていきます。しかしそもそも安息日というのは考えてみますと、心と体を休め、世界を創造した神、世界を作ってくださった神に感謝し、礼拝するための日であります。神に心から感謝して礼拝をするのが安息日の趣旨でありますから、仕事をしなければいいというわけではありません。ぜいぜい言いながら無理やり仕事をしないで、今日は安息日だから仕事したいのは山々なんだけど仕事はできないとずっと思って、しかも礼拝中も、今そういう方がいらっしゃらないことを願いますけれども、まあ、そういう場合もあるかもしれませんけれども、まあ、形は礼拝をしているんだけれども、気持ちは明日からの仕事のことばかり考えている、 早く礼拝終わらないかな、終わったらこうすぐ仕事のこと考えるのに、いやもう今も仕事のこと考えてるんだというですね、形は礼拝をしているけれども気もそぞろに神にあるいは礼拝に集中せずに礼拝の時間を過ごすということになりますと、そのような礼拝では心も体も休まることありませんし、神に感謝するということもなかなか難しいのではないでしょうか。そうなりますと、形としては仕事をしていないとしても、たとえそうであったとしても、そもそもの安息日の趣旨とは異なるということにはなってしまうのでありましょう。ルールの本来の趣旨というものを確認し、それを現代社会の中でどう生かしていくのか、考えていくということも必要なのではないでしょうか。また何かの目的のために、人権を弾圧したり、権利を奪い取ったり、人の命を犠牲にすることはいかなる場合にも正当化することはできないでありましょう。もっと違う方法でこれしかない、もうこのためにはみんな犠牲になってもらうしかないんだというようなやり方で物事を進めるのではなくて、もっと違った方法で目的地に着く道を探し出し、作り出していくということが必要なのではないかと思います。このルートしかないという思い込みから奪い合いが始まります。これしかないと思い込むからこそ争奪戦になっていくわけです。また、争いはやめましょうというだけでは争いは終わることはありません。もちろんやめましょうと言い続けることは大事なことなのですけれども、しかし言うだけでは何事も解決しないのではないでしょうか。そんな争いは無意味なものである。池に向かってみんなが突進しようと身構えている中で、そうじゃなくても歩けるようになった。このイエス・キリストがなさってくださったことを考えるならば、その争い自体を無意味なものとすること、争いをしなくとも目的を達成することのできる意外な道があることを探し出し、作り出し、示していき、また伝え実践していくこと、そのことが大事なのではないでしょうか。争いのない世界を祈りつつ、訴えつつ、一方でぜひ、身近なところにあるベトザタの池のようなありさまに気がつく細やかさというものを大切にしたいと思います。ありがちですけれども、大きなことに邁進していく、向かっていく中で、周りのことがこうないがしろにされる、後回しにされるということがあってはならないのではないでしょうか。ベトザタの池のようなありさま、それはあちこちにあるのではないでしょうか。そこには叫びたくなるような声を飲み込んで、誰も助けてくれないんだと思いながら横になっている人を見つけることができるのではないかと思います。そうした一人一人を受け止めることから、心からの平安と平和を実現する道、天の国へと続く道が開かれることを信じたいと思います。お祈りをいたしましょう。イエス・キリストの父なる神様、イエス・キリストはベトザタという池のピリピリとした実に殺伐とした雰囲気を一瞬にして変えてくださいました。どうか私たちもこの世界の中にあるベトザタの池のような状況を変えていく働きができますように。神様、あなたの愛と恵みが満ち溢れるそのような世界を神様に助けられながら作り出していく働きに私たちが取り組むことができますように、知恵と力と勇気をお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。